TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは、ワッキーは今週もお休みなので、今週も私滝沢純が一人でお送りします。さあ12月に入りまして、結構ね、周りでも風邪をひいてる人っていうのが増えてきてるんじゃないかと思いますね、皆さんの周りでもね。で、風邪ひいちゃった時に、まあ普通お医者さんに普通お医者さんにっていうか、多くの方はほとんどの方が、まあ、お医者さんに行ってお薬もらってくると思うんですけど、私そんなに特別に医者嫌いっていうわけではないんですけれど、あんまり薬飲まない方なんですよね。薬飲んじゃうと何かあるとかあったとか、特にアレルギーがあるとか全然そんなんじゃないんですけど、病院に行って診察を受けるのがあんまり好きじゃないっていうか、もう好きな人がいるとも思わないんですけど、だからちょっと体調悪くなった時にすぐ病院行くっていうよりは、ちょっと体調悪くなってきた時には何食べれば治るかなとか、割とそういう風に考える方です。なので民間療法みたいなものには結構、まあ、興味があって、すごいそれについて知ってますよっていうわけじゃないんですけど、まあ基本的には自分の体が求めるものを食べると意外と治っちゃうな。それは非常にこれ両親に感謝してるんですが、丈夫な体に産んでもらったので、意外とちょっとした風邪ぐらいだったら頑張って寝てると治っちゃうような感じなんですけど、その民間療法っていうので、いつだったかな、去年一昨年の冬ぐらいに会社というか勤め先、仕事をしてるところですごい咳が辛そうな人がいて、ですごい咳が辛くて夜も眠れないぐらいなんだけど、あんまり薬、咳止めシロップとかあんま飲みたくないんだよねっていうふうに言われて、でちょうどその時こういたメンバーで、じゃあなんか食べ物でなんかいいのあるんじゃないって調べた時に出てきたのがレンコンだったんですよね、確か。でそのレンコンをすりおろして、なんかこうグニュグニュグニュグニュグニュってちょっと火を通して、味をねどうやってつけてるか忘れちゃったんですけど、あ、レンコンってこう風邪に効くんだっていうのに気がついてから、ふとこう周りを見回してみると、咳止め飴みたいなのにはレンコンの成分が結構入ってたりして、へーって思ったような記憶がありますね。であとは喉には、これワッキーに教わったんですけど、蜂蜜の中に刻んだ大根を入れて大根エキスが出てきたものを飲むと、本当にちょっとずつちょっとずつ入れていくんですけど、喉がだいぶ楽になったりとかするっていうのもあって、まあ、意外と食べ物ってみんな生薬みたいに使えるんだなっていうふうに思いましたね。一番最近ものすごく知りたいと思ってるのは、そういった食べ物とかで鼻水を止める方法です。でこれね、本当に鼻水って、私何でもなくても鼻すすっちゃうのがちょっと癖であったりして、注意を受けることが多いので、鼻水止める方法、これ民間療法、食べ物でなんとかできるんだったら知りたいなと思ってます。ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。というわけで、夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。トーク力を高めろを再びやります。今週もワッキーがいないので1分間トークを私だけでやるというのはやめまして、そして大変ありがたいことにお便りをいただいております。お便りをいただいていますので、いただいたお便りから、テーマを拾って何かトーク力を高めろの趣旨に合うようなおしゃべりができたらなと思っていますので、どうぞお聞きください。それでは早速お便り紹介していきます。まず最初はこちらですね。神奈川県にお住まいのつゆさん、おや、神奈川県にお住まいのつゆさん、先週のラジオドラマの感想もいただいた方ですね。ありがとうございます。連投失礼いたしますから始まってますが、とんでもありません。もう何連投でもしてください。 ありがとうございます。で、つゆさんからのお便りご紹介します。滝沢さんおすすめのコーヒーヨーグルト。我が家にイタリア土産というエスプレッソの粉のようなものが一杯分あったので試してみました。ありがとうございます。早速お試しいただきまして、しかもね、イタリア土産のエスプレッソって結構高級な匂いしますよね。そんなね、あの普通のインスタントコーヒーで全然大丈夫ですか、皆さん、ご安心くださいませ。で、そしてそのエスプレッソの粉でコーヒーヨーグルト試してみました。うん、酸味と苦味の不思議なコラボ。そうなんですよね、これね、あの苦酸っぱいっていうんですか、あのお砂糖の入っていないプレーンヨーグルトでやっていただくんで、あの今酸味を抑えたもの結構ヨーグルト出て、プレーンヨーグルト出てるんですけど、それでもやっぱり酸っぱいことには変わりはないんで、その酸っぱいものの中にコーヒーの苦味が入ってるって不思議な味なんですよね。で、最初一口目って意外とんって思うんですけど、なんでしょう、食べてるうちに、まあ、この間も言ったと思うんですが、食べてるうちに口が慣れてくる。そして、つゆさんの方もですね、おっしゃってます、これは癖になるかも。そう、癖になるんですよ。で、どうしてもその体調とかで苦酸っぱいものがダメだなと思う時には、まあ、蜂蜜とかね、あのちょっと甘み足していただくとも全然食べやすくなるんで、ぜひぜひ。ただつゆさんはですね、これ朝召し上がっていただいたそうなんですが、朝食べたら一日中お腹がぐるぐるいってましたが、普段から快調な方なんでしょうか。これ本当にあの便秘でお困りの方効果あるんで、ぜひお試しいただきたいと思います。で、つゆさん、残念ながらエスプレッソの粉はもうないので、全く同じものはもういただけませんが、なんだかもう一度食べたくなる味。そうなんですよ、あの一口食べてやめちゃうとって思っちゃうかもしれないんですけど、頑張って自分で作った分を一食完食すると、あ、こう食べきった私偉いっていう気持ちと、もう一つ、あ、また食べてもいいかもっていう風な気持ちにさせられる不思議な味なんですね。そしてつゆさんの方では、これにバナナとヨーグルトとコーヒーでスムージーでも作ってみようかなと思いましたということなんで、あのコーヒーヨーグルトにさらにバリエーション、食べやすいバリエーションとかをね、あの工夫していただけたらいいかなと思います。で、あのヨーグルトってやっぱり冷たいままで食べるものなんで、冬場とか結構辛いじゃないですか。これうちの母親が昔よく言ってたんですけど、ヨーグルト食べるともう体の内側からズドーンって冷える気がするのよねっていうのを言ってたことがあって、で、私もちょっと寒くなってきた季節にヨーグルトやっぱ寒いからどうしようかなって思ってたんですけど、そこでふと思い出したのがホットヨーグルトですね。で、ホットヨーグルトってあのダイエットの、なんだろう、リンゴダイエットとかゆで卵ダイエットとかっていうののなんだテーマって言わないな、そういった類のもので、ホットヨーグルトダイエットっていうのがちょっと前にあの割と盛り上がったと思うんですよね。で、じゃあホットヨーグルトでヨーグルト、コーヒーヨーグルト作ってみればいいじゃんと思って、私これやってみました。で、意外といけます。ただあのホットヨーグルトの作り方をインターネットで調べた時に、これはあのダイエット効果とかを期待するものなんで、ヨーグルトを美味しく食べるためのものじゃありませんよっていう注意書きがあって、確かにですね、ヨーグルトがより美味しくなるわけではなかったです。そしてあのなんだろう、電子レンジで温めちゃうんで、なんかね、このヨーグルトの中にブツブツしたものができるんですね。すごく何が固まってるか分かんないんですけど、で、そのブツブツしたものが意外と美味しくなかったんで、あの今度湯煎でやってみようかなというふうに思ってます。これはまだ挑戦をしていないので、湯煎で作ったホットヨーグルトにコーヒー入れたらどんな感じかなっていうのは、やった時点でまた、ブログなのか番組なのか分かりませんけど、ご報告したいなというふうに思っています。はい、神奈川県にお住まいのつゆさん、ホットヨーグルト試してみましたよ、お便りどうもありがとうございました。そして、お次はですね、こちらの方ですね、ラジオネームしおりんさん、しおりんさんありがとうございます。はい、じゅんさん、わっきーさん、こんにちは。こんにちは、私は最近バスツアーで女子旅するのにハマってるんです。あ、いいですね。ちょっと寒くなってきましたけどね、あのバスだと移動の間ずっと暖かいところにいられますからいいですね。そして、日帰りなら友達とも予定が合わせやすいし、 食事も時間管理もツアーガイドさん任せでいいから、バスに乗ったら女子トーク三昧。これ景色とかいいんでしょうか。つい先日も山梨のもみじ狩りツアーに行ってきました。ほうとう鍋に巨峰狩り、ワインの試飲など内容盛りだくさん。最後は温泉にも入って、あ、いいですね、温泉いいですね、この時期ね。とても充実した一日を過ごすことができました。お二人は最近旅行に行ったり、これから行きたい場所はありますか、ワッキーありますかって聞いても答えはないんですが、ちょっと今度会った時に聞いてみたいと思いますね。バスツアー、日帰りでも気持ちをリフレッシュできるし、本当おすすめですよ、といただきました。バスツアーね、なんだろう、遠出をした時っていうか、何泊かの旅行で、例えば北海道なら北海道に行って、そっちのオプションみたいな形でだったり、ツアーにもともと組み込まれてたりするバスツアーっていうのは参加したことがあるんですけど、私日帰りバスツアーって多分ね行ったことがないですね。で、日帰りバスツアーっていうと、なんかどうしてもこうハトバスツアーみたいな東京観光のイメージがあったんですけど、私の母なんかが、まあ、また母の話が出てきましたが、母なんかがミステリーツアーみたいなので、どこ行くかわからないツアーで、バスツアーとか確か行ってたような気がします。で、まあ、確かにバスで朝行って夜帰ってくるっていうのは大変は大変なんですけど、仕事始めちゃうと、その友達といつが休みとかっていうのの一日は予定が合うんだけれど、じゃあ何泊で旅行行こうよとかって言った時には、同じ会社に勤めてないといろいろ難しかったりとかっていうのもあるんで、日帰りバスツアーいいですね。友達でも予定が合わせやすい、確かにそうですね。で、食事も時間管理も、まあ時間管理はね、ツアーガイドさんに何時までに帰ってきてくださいねって言われたところは、まあちゃんとね、守んなきゃいけないですけど、自分たちで次は何時何分のバスだからみたいなことを考えないでいいし、電車の時間とか調べて行ったりっていうところもないので、もうお手軽でいいですよね。で、まあ女子トーク三昧も、自分たちのこれ今まで今どんなことしてるって話してもいいですし、窓から見える風景でね、いろんなこと盛り上がってもいいですし、あと割と季節を先取りしたっていうか、その季節ごとの一番いいところに連れてってもらえるのかなっていう気もしますね。そしてやっぱりなんかね、このお便りをいただいて、あ、羨ましいなと思ったのは温泉です。私温泉はすごい好きなんですけど、そういえば最近行ってないなっていうことをこのお便りをいただいて思い出したので、なんかいい温泉ツアーあったら行ってみたいですね。旅行は本当最近全然行けてなくて、普通に会社勤めをしていた頃は、同じ会社に行ってる女の子グループで、漢字を持ち回りにして、その年の漢字が、今年は、まあ、ツアーで選んじゃうんですけど、このツアーにしましたっていうので、1年に1回かな2回かな、1泊2日ぐらいで、ね、旅行に行ってて、やっぱね、女の子同士で旅行に行くのって結構楽しいんですよ。すごい仲のいい友達と行くもよし、そんなに普段喋ったことないんだけど顔見知りぐらいの女の子が、まあ、そのメンバーの中で誰かと仲良しだからって来たりすると、今まで全然喋ったことなかったんだけどすごい楽しくおしゃべりできたみたいな、日常を離れたことで、すごく今まで知らなかったある人 のいろんな面とかが見られて、まあ、この人こんな人だったんだっていうのをより知れるっていうのもね、ちっちゃな旅の魅力だと思うので、バスツアーか、今どこら辺が一番出てるんでしょうね。日帰りで行けるんだったらどの辺まで行けるのかな。これ山梨、東京近郊お住まいの方だと思うんですけど、山梨ぐらいだったらそんなに特別朝早くなく、夜もそんなに遅くなく帰ってこられるんだとしたら、気持ち的にもこう、ね、すごい早起きしなきゃいけないとか、次の日の仕事に触るような遅い時間に帰ってくるってことも気にせずに行けていいかもしれないですね。あー、いいな、バスツアーというか旅行に行きたいです。うん、旅行に行きたいところちょっと考えてみたいなと思いました。ラジオネームしおりんさん、素敵な情報をどうもありがとうございました。夢かな放送局、まだまだ続きます。